皆さん、いかがお過ごしですか？ここからは藤沢市障害学習大学放送通信講座をお送りします。この番組では障害学習大学の放送通信講座として、市民の皆様が在宅で学習する機会を提供しています。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。お申し込みに関しましては、障害学習総務課、電話番号0466-503561までお問い合わせください。現在お送りしているシリーズは、ゼロから学ぶ知って得する資産お金管理の仕方初級編です。お金の管理って難しそうと感じていませんか？この講座では日々の収入支出の把握から、無理なくできる家計改善や将来のための資産形成まで、お金のプロが分かりやすくレクチャーします。資産運用の基本も学べるので、趣味や旅行、マイホーム、老後資金など、あなたの夢を実現するための第一歩を踏み出しましょう。初めての方でも安心して学べる実践的な知識が詰まった講座です。講師は藤沢市障害学習人材バンク登録講師で、ファイナンシャルプランナーの杉田恵里さんです。今週は第3回、貯蓄を増やす基本、無駄を減らす節約のヒントをお送りします。
第3回、貯蓄を増やす基本、無駄を減らす節約のヒント。まあ難しいですよね。それができたら全然苦労しないって皆さん多分思ってるんじゃないんですかね。まあ先だってお話しした収入から支出を引いてっていう風な考え方で、残ったらじゃあ貯めればいいんだなっていう風に考えられる方も多いかと思いますが、やはり本当はそれじゃあたまらないっていうのが現状です。じゃあどうしたらいいんだろうっていう風なところだと、あるものを目の前にしてるとね、やっぱりあるからって思っちゃいますから、最初からないものにすれば、ないんだ、しょうがないなっていう気になると思うんですね。それが一番だ。よく聞くのは先取り貯蓄、先に給料が入った日にその貯蓄、つまりこの間のスペインの話をしましたが、毎月25,000円貯めるんであれば、給料入ったその日に25,000円を抜いてしまって、自分の見えないところへ隠してしまう。見えないところっていうのは無理だと思いますけど、でもなるべく下ろせないようなところに入れてしまう。私なんかは窓口に行かないと下ろせない通帳を1冊持ってまして、そこはインターネットもやってませんし、カードの発行もしてませんので、そこに入れてしまうと金融機関の営業時間に順番待ちをして、なおかつ通帳と印鑑持って昔ながらで下ろさないと下ろせないっていう口座に入れてます。そうすると、行くのもめんどくさいし、今日行っておろしたいなって思っても、あれよあれよと言って3時過ぎちゃって、また明日でいい、明日でいいなら別にいいかっていう、だんだんそういう気になってきてお金が貯まったりとかします。その方法がね、一番多分貯まると思います。給料でいくと天引き、財形とか そういったことで天引きで、上司のお伺いをしないと、まあ今はないのかな、あの口座から下ろせなかったりとか、ああでもないこうでもないって周りから言われるようなところに隠してしまう。そうすると否応なく溜まっていきます。まあその典型がよく昔で言う保険の、まあ貯めたりとか保険で貯めたって言ってる人がよく出てくるんですけど、保険は下ろそうと思うとまず間違いなく元本割れを起こすから、最後まで下ろせないで置いといたんで今お金が貯まってますっていう人が、まあ十中八九そうですね、まあ 60% 以上、まあ自分が聞いた中では多いのかな。ですからそういった形でもいいのかもしれません。保険であれば口座から引き落とされてしまうのでね。で、まあ下ろすと損する、じゃあ下ろすの最後にするかみたいな、そういったのがいいと思います。じゃあ無駄を減らす節約のヒント、まあいくつか挙げているんですが、まず固定費、まあ固定費っていうのが一番下げやすいというか減らしやすくて長くそれが続くので貯めやすいっていうことですね。で、固定費にはいっぱいあって、一番大きいのはやっぱり賃貸で行くと家賃ですかね。家賃はやっぱり身の丈に合った場所に移る、もしくはそういった金額のところに行く、 Wi-Fi 付きだったりとか、いろんなところでお金の費用があまりかからないところに引っ越す。まあそれはそれで今住んでるところから引っ越すのも大変かなっていうふうには思いますけど、まあそういうのが一番大きいです。で、よくね、自分は住宅ローンで家を買ってっていう人は、今はさほどじゃないんですけど、前はすごい高い金利で借りてた人はもう借り換えっていうのがまあすごく流行って、まあ猫も杓子もじゃないですけど借り換えをして、金利を下げて、でまあその分手数料かかりますけどね、その代わり低い、返済に変えてるというのもおすすめです。あとは通信費、通信費ね、昔なかったんだよな、自分家の黒電話とかそういう電話しかなかった時代は。そんなにっていうところですけど、今はこれがかなり重たいです。携帯電話家族全員持ってます。まあその上インターネット回線を Wi-Fi で自分の家に引いたり、まあいろんなことをするとやっぱり加算してきます。それは一度やはり請求書、もしくはネットでそういう請求が来るんであれば内容を見た方がいいです。あとはまとめる、それでメリットが出たりとかします。そうなってくると月に例えば何百円っていうのがそこで削減されたら、まあ御の字かな。次に光熱費、電気代高いですよね。うちは電気代高くなるって言われて、家中の電気を、まあ昔の電気から今の、まあね、電気食わないのに変えた。その次に、ソーラーの、まあこれは緊急用にも使えるソーラー発電ができる、まあよくキャンプなんかに持っていくようなね、そういうのにもちょっと手を出して、今日も天気ピーカン、これで一日テレビは大丈夫っていうぐらいの、まあかなりのワット数たまるというのをやったりとかして、なんとか月1万円超えてくるとね、電気代高いってちょっと思っちゃうので、まあそれを抑えつつやってます。で、水道っていうのが、またこれは皆さんどういうふうにしてるかわからないですけど、まあうちの例でいくと、まあ節水シャワーのヘッドをつけて、なおかつ洗濯機のお水はお風呂の残り湯を使うとか、 これね、やってみて最初、そういうのあるのは知ってるけどやったことないなって言って、自分が初めてやって、洗濯機ってこんなに水使うんだっていう、ちょっとびっくりしたっていうこともあります。我が家は毎日お風呂の中に入らないと、いられないので、シャワーだけで一日過ごすってことはめったにないんで、お風呂桶にお湯をためると。でそうすると、まあためて満杯でどのぐらいっていうのは分かんないですけど、自分が入ってまあ満杯っていうところからすると半分ぐらい、まあ、ちょっと古いのかもしれないですけどね、洗濯機がね。でもそれでもお湯がこんなにやっぱり洗濯機使うのか、1日2回回したらね、まるっきり空っぽになるぐらいの、そういった形でやっぱり、ああこういうところはやっぱり使っていかないとダメだなっていうのはすごく思いました。だからそれでいくと、まあ月に3000円ちょっと、2ヶ月に1回水道請求来ます。まあそれで6000円ちょっと、まあまあかな。これがまた女の子がいてね、シャワーも出しっぱなしで髪の毛洗って朝に晩にシャワーを使うとなると、またちょっと話は違うんですけれども、そういった形でまあ節水。あとさっきちょっとちらっと言った保険なんですけれども、保険っていうのも気がつかない間にずっと払い続けているというものです。これは本当にお守りなんで、やっぱり落ちるのが当たり前かなっていうふうに思いますけれども、今かなりいろんな保険が出ております。自分が入ってる保険、さあ何入ってたっけ、これって使えるんだっけ、出るんだっけ、わかんないなーなんて言ってる人は間違いなく、保険の内容は見直した方がいいような気がします。でそうでないとやっぱり使うときに使えない保険っていうのが出てきます。まあ、昔保険会社にいたんでよくわかるんですけれども、保険って周りの状況、まあ環境によってどんどん変わってきます。昔々の、ゆうちょさんのね、保険なんか、郵便局さんの保険なんかだと5日以上入院しないと1日も出ないっていうような昔の医療保険とかあったりとかします。今はね、一泊しただけで出ますみたいな、そういったのに変わったりとかしますので、やっぱりこれは見とかないといけないなっていうところは間違いないです。若くて元気で病気をしたことがない人ほど、まあ早く入って、まあいいベースの保険に入っておけば、まあ安くてずっと行きます。定期ってついたのはね、後でまた説明しますけど、期間が決まっている間だけその金額、その定期が終わった時の年齢で次の、継続の保険料に変わってしまう、つまりだんだん上がっていくっていうのが定期型の保険の弱点ですから、入る時に終身がいいか定期がいいかよく勉強してから入っていただければいいと思います。まあ、そういうこともあって、ちょっと見直しっていうのをしていくとだいぶ違ってくるとは思いますけれども、あとはもう今流行りのね、サブスクですよね。いろんなテレビの画面、昔とは新聞屋さんで来たテレビのね、番組の倍以上見れると、果たしてそれが必要なのかとか、まあ、いろんなケースありますけれども、そういうのもやっぱり見直す時に来てるのかなって思います。あとはお金がかかるといったら、住宅の次にかかる車の維持費、これはまたかかります。だからそれはそれでしっかり見ていかないといけない。特に車のローン、まあね、銀行金融機関で借りるマイカーローンなんかは金利は抑えられてますけど、まあ 車屋さんで借りるのはやっぱり高いですよね。めんどくさくなくていいんですけど、その辺もやっぱり見直すっていうことが必要です。で、高齢になってくれば、まあ車がなくてもっていうふうに思うような場所であれば、車は一番かかるから手放してね、レンタカーっていうのもだいぶ出てきましたので、そういうのでもいいのかなっていうふうに思います。で、次にはやっぱり何が問題になっていくかっていうと、流動費。これがなかなかね、まあ一番最初に挙げたのは食費。まあ外食しなければね、だからコロナの時は結構外食せずみんな家で頑張って、それで、費用を抑えられたのかな。だけどコロナがちょっと落ち着いて、まあ今だってなくなってるわけじゃないんですからね、コロナが落ち着いた途端にやっぱり外食っていうふうに、そのコロナの時に行けなかった反動みたいなところがあったとすれば、それはやっぱりちょっと抑えるべきかな。この間やったあのレジ袋の中っていうのがやっぱり肝になってきます。例えばここに書いてあるように、その中の一つでいつも会社に行く前に寄ってるコンビニコーヒー1杯、まあ、200円だとすると、いや、そのコンビニのコーヒー1杯の200円をやめて、それで自分でマイボトルで持っていったら、まあ毎日200円で1ヶ月で6000円で1年で7万2000円って思うとね、7万2000円あったらさって思えるように、そういうところを何か一つ今回やめようかなっていうふうに思っていただくと、まあそれも削減節約になってくるんじゃないかと思います。あとはまあ次の日用品、ここでポイントになるのは100円ショップですね。私もよく行くんですけど、100円ショップっていうのがね、まあいい値段に設定してますよね。ついつい行くと買っちゃいますよね、余分なのをね。だからもう最近は100円ショップに行く前に、買うものはこれとこれとこれって決めて、それ以外は見ない。時間があるとどんどんどんどんカゴの中にね入れてしまって、帰ってみると100円ショップで買ったものが大量になんかあって、いやー家にあるかもしれないけど、まあ100円だからいいかって思って買ったやつが、やっぱり案の定家にあったっていう、まあ、事件がね往々に発生しますので、そういうところを減らす、それだけでもかなり違いますから、だからそういったことを気をつけるようにする。まあ、次には交際費とか、あとまあ娯楽費。これ微妙なんですよね。微妙っていうのはやっぱり人間楽しみがないといけないし、目標がなきゃいけない。そういうところでそれをまあ目いっぱい減らすっていうのはね、自分にかなりストレスを溜めるんじゃないかと思うので、まあここはストレスにならない範囲で飲みに行くのもね、やったらいいと思います。まあ書いたように節約を成功させるためのコツとしては、一番は無理のない節約。なんかプレッシャーをかけまくって自分が具合悪くなってもいけませんから、そういうところです。それともう一つはですね、まあレジ袋の話をした時に家族全員のって言ったぐらいで、家族全員で協力をして減らす、そういう努力っていうのがちょっと必要。ゲーム感覚で誰が一番減らせたんだなんて言ってみるのも面白いかと思います。とにかく継続しないと何にもならない。継続していくにはどうしたらいいかちょっと考えながら、だからここまでまあ 節約できたらみんなで旅行に行くとか、美味しいものを食べに行くとか、そういうのでもいいと思います。ぜひちょっとやってみていただければと思います。それと今まあテレビのコマーシャルで腐るほどこうみんな言ってきてるのはふるさと納税。まあね、今この放送がされる頃にはポイント100%はつかなくなってしまっているので、ポイントでメリットがあるっていうことはないと思うんですけれども、それでも税制面でメリットがあります。でやってない人はなんでやってないのって思うぐらいのメリットだと思います。自分の収入をまあ登録でこうまあ選んで使うかっていうところで入れると、まあふるさと納税いくらまでされるのがいいですよっていうの出てくる、そういうホームページも結構ありますので、それでふるさと納税はぜひやってみてください。かなり昔からこれあるんで、それがまあ話題になり始めたのはここ何年なんですけれども、ぜひやっていただくとこれがまたいいんじゃないかなっていうふうに思います。それとまあない袖が触れないっていうことであれば、逆にじゃあ稼ぎを増やしゃいいんじゃないっていう、そういうところになってくるんですけれども、そんな簡単にね給料はアップなんかできないしってやっぱ思うんですけど、今の時代はそれこそね、キャリアアップするにも周りがこういった形でやれば国の方からも補助が出るから、ぜひ通信講座でやってくださいとか、そういうふうなことで免許とか資格とかそういうのが取れると思います。そういうのはやっぱりどこで身をこうね立てるかわからないですけど、うちの祖母なんかはよく昔からねお金、もちろんお金っていうものは資格とは関係ないですけど、よくお金と資格は邪魔にならない、ああ確かに確かにって言われて、まあその代わりお金かけるんだったらね、その資格で身を立てられるぐらいまで、つまり最後まで必ずやれよと、そういうことをしょっちゅう言われて、その資格を取る、まあ昔で言うと書道を習いに行くんですけど、書道行くのも師範まで取れよと言われて、師範取ったからやめていいって聞いたことがあるんですけどね、そういうような形で自分のキャリアアップ、これはおすすめです。だから一番損にならないところですよね。でそれ以外はもう副業とか、よく隙間バイトテレビでもやってます。そういうのをしてもいいし、まあ独立すると逆にお金かかるかもしれないですけど、あとは転職。まあ実際に自分も3回は転職しました。まあそれで給料が上がったかどうかはわからないですけど、まあそういうふうな環境を変えるっていうのも一つの手だと思います。これで出ていくのを抑えつつ入ってくるのを増やす。そういうことをすれば、まあお金が貯まっていくっていうのに少しでも近づけたらいいなっていう感じがします。やらないで聞いてふんふんっていうよりも、まあやってみる、それが一番だと思います。それを継続する、まあなかなかできないかもしれないですけれども、まあ縁があってこれを聞いてくださるっていうことであれば、ぜひともやってみていただければと思います。
藤沢市生涯学習大学放送通信講座、ゼロから学ぶ、知って得する資産、お金管理の仕方初級編、全8回シリーズをお送りしています。今週は第3回、貯蓄を増やす基本、無駄を減らす 節約のヒントをお送りしました。次回は第4回、よく聞くイデコとニーサの基本、長期運用の大切さをお送りします。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。障害学習総務課では、この放送を聞き逃してしまった方や、もう一度じっくりと聞きたいという方のために、過去の放送 CD の貸し出しを行っています。 CD の貸し出しは原則として1回1週間まで借りることができます。ご希望の方は藤沢市旭町1番地の1、藤沢市役所本庁舎8階障害学習総務課まで直接お越しください。またこの講座はインターネットでも受講いただくことができます。詳しくは藤沢市障害学習総務課のホームページをご覧いただくか、この番組のホームページからもリンクが貼ってありますので、そちらをご覧ください。ここでスクーリング開催のお知らせです。今回のシリーズ、ゼロから学ぶ知って得する資産お金管理の仕方初級編をより深く学ぶために、直接講義を聞ける機会として受講生を対象にスクーリングを行います。先生の直接指導により、放送内容に関する質疑応答など、学習内容をさらに深めてみましょう。開催日時は12月20日土曜日午後2時から4時30分まで。場所は藤沢市役所本庁舎8階会議室。定員は20名。応募締め切りは12月4日木曜日必着。お申し込み多数の場合は抽選となり、市内在住、在勤、在学の方を優先します。抽選結果は応募者全員にお知らせします。お申し込みに関しましては、障害学習総務課、電話番号0466-503561までお問い合わせください。藤沢市障害学習大学放送通信講座をお送りしました。